建築系ラジオです。今日は東大の先端研というところに国士舘大学のジョージ邦弘先生、それから AIA、アメリカ建築家協会の日本支部の柳沢康之さん、同じく AIA の、桜井康之さんのお三方に来て、いただいております。で、AIA ジャパンというのは、AIA のアメリカ建築家協会の日本支部ということなんですけれども、多分日本の建築関係者で、直接その関わりがあったりする、人は少ないと思うんですけれども、そのアメリカ建築家協会の、日本支部がイベントを2つ設定して、いまして、アメリカ西海岸の建築学校設計事務所、AIA 支部実態体験ツアーと、要するにその西海岸の建築ツアーですよね。そういうものを、10月ですね、10月に視察旅行があると。で、10泊あって、それが実は参加費が5万円というなんかすごいことになってるんですけども、その、イベントが一つと。それからもう一つは、AIA ジャパンスクールと。いうのがありまして、で、これは日本なんですけれども、日本の中で合宿みたいな形で、3泊して、その間に英語で建築の実際のコンペ、参加から、それから契約とか、そういうことを、覚えていくという、英語付けの、授業をするという、そういうスクールを設定しているそうです。で、今のすごい簡単な概要なんですけども、実際にどういうことを、ね、されているのかというのを、お話を伺いたいと思います。で、最初に簡単に、自己紹介、をしていただいて、で、その後にちょっと AIA ジャパンについて、もう一度ちょっとお話をいただければと思います。じゃあ、お願いします。
はい、柳沢です。はじめまして。私、2013年の AIA ジャパン日本支部のですね、支部長をやっております、柳沢と申します。AIA がですね、どんなところかっていうのは、多分皆さん身近では感じられないと思うんですけども、ウェブサイトでですね、AIA ジャパンと入れてもらいますと、一応出てきます。で、実はですね、設立したのが、大体7、8年ぐらい前なんですけども、目的はですね、実はアメリカに、建築勉強したいと言ってですね、行った人間、そして、実務を重ねてきた人間がですね、日本に戻ってきて、実はですね、CPD って皆さんご存知かもしれませんが、単位をですね、継続的に取らなきゃいけないんですね。で、その単位を継続的に取るですね、イベントを開催していくっていうことでですね、地元の支部という形で AIA ジャパンを設立したのが、そもそもの走りでした。ただ、ちょっと最近ですね、本部の方でもですね、なかなか流れが変わってきたそうなので、今回ですね、紹介する人間、桜井と、邦弘ジョージ先生が来ているんですけども、いろいろとこう含めて、AI の紹介も含めてですね、ツアーの方とか、スクールの方のご紹介差し上げたいと思います。お願いします。
皆さん、はじめまして。AIA ジャパンの桜井と申します。私は来年、2014年度の、AIA 日本支部の支部長を仰せつかる予定でおります。今日はですね、AIA ジャパンから3名来てます。ジョージ先生も、AIA のメンバーです。この3名ともですね、みんなアメリカで、建築の教育を受けております。今日はですね、皆様方に、西海岸の建築ツアーと AIA ジャパンスクールということを、お伝えするんですけれども、その一番の理由は、特に若い皆様方にですね、ぜひ海外へ羽ばたいていってもらいたいなと。で、その海外へ羽ばたく上で、最初から留学はちょっと難しいなという方には、ツアーで10日間ぐらいアメリカを見てきてもらいたいし、10日も取れないなという方にはですね、AIA ジャパンスクール3泊4日でやります。ここでちょっとアメリカの風を感じてもらえればなと、こんな風に思っております。後ほど詳しい紹介いたします。よろしくお願いいたします。
はい、皆さん、こんにちは。邦弘です。AIA、アメリカ建築家協会でも活動しています。AIA ではですね、理事といってもなかなか国際理事という不思議な立場なんですけども、アメリカの建築家協会は8万人のメンバーがいます。 で、その、まあ、ほとんどがアメリカ本土にいるわけですけども、海外にいる、アメリカから見て海外にいる、メンバーたち、約2500人を代表する理事として、年に数回、理事会に出て、まあ、またはその朝3時にですね、電話理事会というのをやって、大変な思いをして、もうこの AI に貢献しております。まあ、海外に出るということで、今回のテーマですけども、まあ、それについてまたゆっくりお話しさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。ですね、まず、まあ、国広先生はアメリカでも十数年以上、20年近くですか。
33年。
すいません、33年、活躍されてこられたわけですけれども、柳沢さんと桜井さんも、まあ、アメリカに長い間、大学からいらっしゃったということでなんですけど、院からですか。はい。で、まあ、なかなか、そういう体験は、まあ、僕はもちろん、僕は、まあ、フランスだったんですけども、短い間でしたので、向こうで長くこう、活躍されてきて、こちらに戻ってきた方のお話をまずお聞きしたいんですけれども、そのあたりからお願いいたします。
僕もですね、結構ベタなんですが、実は建築志したのは結構遅くなってですね、28、1回電気技師だったんですけど、辞めてですね、それから建築目指そうと思ったんですが、明治村があるですね、犬山市に行く機会がありまして、そこで、まあ、ライトのですね、帝国ホテルのロビーに入ったんですけども、そこで、この力強さに目覚めてですね、どうしてもこれはアメリカで建築学ばなきゃいかないという形で、どうしていいかという手探りから始めていったんですが、やろうと思ったら結構結構いろいろとですね、言葉の話とか勉強の話とかいろいろとこうサポートが出てきてですね、それはなんかその望むべくしてなんか与えられたみたいな感じで、その感謝しながら進んでいったんですけども、まあ、いざアメリカに行ったらですね、言葉は通じない、文化は通じない、先生は板書しないでですね、もうひどい状態で、もう3年間の大学院だったんですけども、まあ、最初の1年半ぐらいは泣いてたんですね。ただそれでお前なんかアメリカ日本から来たんだろう、構造わかるかって言われてですね、その構造の先生の TA をやらされてですね、で逆にまあ3年目ぐらいからですね、まあ、アメリカの学生相手に教えてたっていう、まあ、ことを始めたんですけども、まあ、いろんな意味でその、まあ、学ぶ、教える、実務をするっていうところで、その文化違うんだけども、やっぱり建築の中でですね、皆さんが目指すものっていうのは結構似てるところがあって、そういうものはありました。ただ、新鮮さはいつもですね、あちら訴えかけてるんですね。何が新しいことできるかっていうことをいつも認識しながら話しているので、その新しいことを言ってもですね、バカにされないっていうのがあちらの文化なのかなっていうのがあって、それを僕日本にぜひですね紹介したいなというのかと思いました。
28まで電気技師をされたってこと
は、はい、そうです。
向こうに行かれたのは30頃
30ですね。なんか親からも相当怒られましたね。
あ、そうですか。そで向こうにどれぐらいいらっしゃったんですか。
結局3年の院のプログラムと、あと現地で3年ほどいましたので、計6年ほどなんですけども、うん、そういう意味ではその、まあ、他のジョージさんやですね、桜井さんに比べると僕は時期は短いんですけども、なかなかやっぱ凝縮された6年間という気は今でもしてます、
うん。じゃ向こうで3年実務をされて戻ってこられた
そうですね。はい、
はい、ありがとうございます。で、桜井さんは、はい、逆に日本で建築の大学を、出られたということで、その後、はい、向こうに行かれたと、そういう経緯、そうですね。はい、そのあたりのことをお願いいたします。はい、
私も今は英語話せますけれども、別に帰国子女でも何でもなく、ちょっと顔はアジア系の顔をしてますけれども普通に日本の両親で、日本人の両親の間に生まれた日本人で、でたまたま日本の大学が、武蔵工大というところに行ってまして、そこで新井千晃先生に出会いまして、新井さんが、まあ、ペンシルバニア大学に行かれていて、ルイス・カーンの話を授業でこうしょっちゅうしているっていう、まあ、ことを聞きながらですね、大学3年の時に私バリ島に遊びに行ったんですね。でそこで、ヒンズー教の建築を見て、うわーこれはすごいと、全く日本人のこう仏教神道をベースにしたこう建築の空間とは全く違うものだなと、世界って広いなって思って、世界をいろんなこう国を知るにはどこがいいって考えた時に、そうかアメリカかと、人種のるつぼだというところでですね、アメリカに行こうということを、新井さんに相談して、 そうか、お前生きてんのかと。まあ、お前なら、まあ、アメリカで失敗しても、ハワイでアイスクリームってなんとか食えんだろうって、わけのわからないことを言われてですね。それで、まあ、アメリカ行きを決めたんですね。でも、最初はやはり英語ができなくて、やっぱり向こうの大学行くには英語のテストをやんなきゃいけないんですけど、まあ、なんと、今、トイックってありますけれども、昔の点数システムですけど、410何点とかっていう散々な結果で、そこからですね、まあ大学4年の時に英語を必死になって勉強し始めて、まあそこから大学院に行ったと。で、結局、向こうで大学院に行って、大学院を出て、その後7年ぐらい勤めて、計10年ちょっとアメリカにいたんですけれども、まあその間様々な経験をさせてもらいました。大学ではですね、最初に教わった先生が、サイアーク、サザンカリフォルニアインスティテュートアーキテクツ、あれを作った、レイモンド・キャッピーという、60年代に日本に都市住宅っていう雑誌があったんですけど、それなんかで結構出てた先生に教わって、でその後、ギリシャ人で、ミラノ工科大学で教えていたパノス・クレモスという建築家、彼は、やっぱり80年代あたりに、日本の A&Uで、ロサンゼルスのコレスポンダントをやってた先生なんですけれども、この2人の先生にですね、もうコテンパにやられまして、何をコテンパにやられたかというと、当時、デコンとかが流行っていて、こう形を結構ごちゃごちゃやってるのが流行っていて、私もそういう、こうポートフォリオを持っていったんですけれども、お前は何にも形の意味が分かってないと、そんなごちゃごちゃしたいのをやんないで、まず丸とか三角とか四角の意味をちゃんと分かってからやれということで、もう本当にこう建築のゼロまで戻されて、そこからまあ教育をしてもらったというようなことがありましたね。で、まあ、柳沢さんも常々言ってるんですけども、アメリカの大学って毎日午後スタジオがあって、毎日こう製図板に向かって、そこに先生が来てはトレペを丸めて捨てられこんなんじゃないということで散々な目に遭いながらやって、でもそれがですね、就職してからいろいろ役に立ったなと思います。っていうのは私商業施設をやる設計事務所にいたんですけど、やっぱり手書きのスケッチとかがすごく多いんですね。でしかも日本よりも事務所のサイズが大きいので、 A1 の紙をバーッとこう広げてすごい大きなエレベーションを書くとか、まあ、そんなようなことをやっていて、本当にこう形の意味が分かってないとなかなかいいものも作れないし、ちっちゃなところではなくて何万平米っていう規模のショッピングモールをやるときにですね、この形とこの形をどうつないで、じゃあボイドスペースをどうデザインするかみたいな、そんなことがすごく勉強になったなというふうに思ってます。で今日は、まあ、そういうことをお伝えするのと同時に、こういう、まあ、経験をした人間がですね、 AIAG スクールでも教えるというようなことを、まあ、PR したいなと思っております。
ちなみにお二人は、アメリカの西海岸で学ばれたということで、設計事務所も西海岸
にいらっし
ゃる、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。それで国広先生にお話を伺うと、多分それだけで建築ラジオ何本も撮れちゃうと思うんですけれども33年をちょっとコンパクトに
3分
お願いいたします。まあ、ご存知の方もあると思いますけど、僕はもう日本人じゃなくて、日本人の血が流れているけど、まあ、国籍アメリカという日系、人の父がいたということですが、まあ、小さい時から、まあ、アメリカに行ってまして、地元、まあ、大学はカリフォルニア大学、そして、まあ、ハーバードの大学に行きました。まあ、それから、目指したところは日本だったんですね。いつも日本を見てきましたけども、結局、ローカルで、サンフランシスコで、まあ、就職して、それから4年後ぐらいにですね、ロサンゼルスで事務所を開いてから、まあ、実際に、設計事務所は17年、やってました。で、まあ、そんなことでアメリカの経験というのは自分の、まあ、要するにキャリアのほとんどなんですけども、まあ、やはりもっともっとやっぱり日本に戻ってきたいというのが一つあって、15年前に日本に戻ってきたというのが、まあ、きっかけというかね、ここにいるきっかけなんですけども、まあ、そこで、 33年を簡単に言うとこの1分ぐらいで終わっちゃうんですけど、それでちょうどいいんじゃないかなと。またゆっくりと自分の話をしたいと思います。
はい、それはまたぜひ別の機会にお願いいたします。ということで、ちょっと今お三方の、それぞれのアメリカでのお話を簡単にですけども、お聞かせいただいたんですが、まず、これ僕自身も大変興味があるんですけども、建築の、西海岸、実体体験ツアーというのが企画されてまして、これ AIA のホームページを見たら、概要がもうすでに載ってるということですよね。で、割と締め切りが早くて、8月の多分もう半ばから、終わり頃にかけてもう締め切りがあって、インタビューが8月29日と、で、選抜結果が8月30日と書いてあるので、もうすぐに、もう応募しないと多分、すぐにいっぱいになるんじゃないかと思うんですが、これがですね、なんかアメリカ西海岸のカリフォルニアからもう少し来たオレゴン州と、ワシントン州にそこでいくつかの場所を巡るというお話らしいのですが、このあたりの詳しいことを、八木沢さんの方から、ちょっと聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。ツアーですね、ウェブサイト aiajapan.org の方に行っていただきますと出てくるんですが、参加費ですね、もし参加が決まりますと参加費として5万円だけ頂戴しております。それ以外のものはですね、今回その JSB というですね、国際建築活動支援フォーラム様とですね、私どもの方で、助成をいたしまして、できるだけ学生さんのですね、積極的な勢いのある学生さんを支援したいという形で5万円だけ頂戴して、あとは全てコーディネートするという形で、参加を募りたいと思っております。で、本当にですね、おしゃれいただくのは5万円だけで、それ以外のものに関しては、例えば地方に住んでいる方はですね、成田空港まではちょっと自費で来てくださいとか、そういう形はあるんですけども、本当にもう何もありません。食事もですね、例えば5人で今回、選抜して、ご案内するんですが、食事に関してはですね、いろんな方がいろんな、食べ方があると思いますんで、そちらの方は自費でですね、現地で支払っていただきたいと思っているんですけども、できるだけ皆さんのですね、負担を減らしながらですね、いろんなものを見せていきたい。で、今回ですね、参加資格という形でいろんなものがあったりします。あと、先ほどですね、松田先生がおっしゃってたようにですね、少し参加に際しての、いろんな皆さんのですね、勢いをですね、意思を伝えていただきたいと思ってます。例えばアメリカに行ってですね、日本を紹介していただくっていうですね、そういうプレゼンテーションをやっていただきたいと思ってるんですが、なぜ必要かというとですね、僕もアメリカに行ってですね、実は京都にですね、アメリカの学生と一緒に行く機会があったんですけども、その時に自分が京都のこと何にも知らないということをですね、教わって、まず日本のことを知っておかないと、アメリカに行っても何も自分の話すことがないんだなっていうのがあったので、そういう意味でですね、日本のことを紹介してもらえれば、アメリカの学生や設計者とですね、お話できるんじゃないかと思ってます。そういう伝えたいということがあればですね、それを伝えてほしい。あとは今回ですね、選抜をすることにあたりまして、やはり積極的にですね、留学や海外ですね、就職したいという方々をですね、優先して連れていきたいと思ってます。そういうこともですね、含めてエッセイとかをですね、提出していただいて、それが選抜の時点で選考にかかってくると思っております。
これちなみにちょっとさっき、びっくりしたんですけども、5万円で、宿泊費とかも、全部含まれているってことでよろしいんでしょうか。
はい、
もう10日間ですよね。
そうです、10日間ですね、全くすべて含めます。で、そちらの方もですね、ウェブサイトの方で応募要項入ってるんで、そちらの方をご確認いただければと思うんですけども、本当に5万円でですね、まともな宿、ユースホステルになるかもしれませんけども、いわゆる安全な宿を手配してですね、行きたいと思ってます。あとちょっとですね、先ほど触れなかったんですが、今回参加資格っていう形で、今後のですね、進路を考える上で、学部生の3年生以上の方々に絞ってですね、応募をかけたいと思ってます。今の時点でですね、修士課程や博士課程にいる方もですね、そういう意味では対象になってきますので、ぜひ、振るってご応募いただければと思ってます。はい。
あと時期なんですけど、これ多分行きたい人すごいたくさんいると思うんですが、10月の14日、から10月の24日までの10日間を予定しているそうですと、ですので、興味のある方はこれまずどうしたらよろしいんでしょうか。
はい、興味がある方はですね、まず私どもの AIA のですね、ジャパンウェブサイトの方に行っていただきまして、先ほども言った、AIAJAPAN.org の方に行っていただきますと、こちら募集要項の方がですねダウンロードできるようになっております。そのダウン募集要項に従ってですね、資料の方を揃えていただきまして、8月の23日までにご提出いただければですね、選考の方に乗っていくと思います。はい、
あとその10日間で、どういうことをやるのかというのをちょっとお聞きしたいんですけど、いろいろ大学と設計事務所と、それから AI 本支部と、それからあと、その視察先でのいろんな建築物を見ると、いうことなんですけれども、どういうものを見られるのかというのを教えていただければと思います。
そうですね、大学いろんな大学があるんですけど、今回3校ぐらいに絞ってですねご案内したいと思ってます。僕が、行った母校なんですけども、オレゴン大学、ユニバーシティブオレゴンですね。こちらの方はアメリカのニューズウィークの方でもですね、環境系に特化した、建築学校という形でナンバーワン取ってますね。あとそのポートランドステートユニバーシティって言ってですね、ポートランドという、オレゴン市 の一番大きな町なんですが、非常にですねその、公共交通機関と連携した街づくりをしているという形で、非常に面白い、アーバンデザインをやっているという形でご紹介したいと思っています。あともう一個はユニバーシティブワシントンにあります、アーキテクチャスクールなんですが、こちらの方も、スティーブンホールを輩出したですね素晴らしいデザイン学校ですので、そちらの方そういう、3校をですねちょっとご案内したいと思っています。具体的にはですねその学校の方でやっているそのスタジオにですね紛れ込んでしまって、あちらはどういう感じでスタジオをやっているかとかですね、その先生とどういう話をしているのかということをこう間近で感じてもらえればと思ってます。あと設計事務所の方もですね小さい小規模なところから大規模なところまで、アトリエ系いわゆる組織設計事務所、そういうところいろんなものを含めてですねご紹介の方を差し上げたいと思ってます。で
直接事務所の中に入って、
入ってお話を伺えるという話でいきたいと思ってます。あとは、せっかくですねアメリカまで行くんですから、そちらにしかないものをですね建築巡礼という形でご紹介もできればなという形で思ってます。例えばモーフォシスとかですねラムクハウス、スティーブンホールのようですね最新の、建物からですねアールトがやってるのですねライブラリーもありますので、いろんなものをですねその含めて建築巡礼を一緒にできればなと思ってます。
これ多分一応興味深い人いると思うので、ここに書いてあるのを見ますと、コールハース、レム・コールハースのシアトル図書館ですよね。シアトル市図書館。それから、あとはスティーブン・ホールで言いますと、セント・イグナチウス教会があると。それから、アルバルトのマウント・エンジェル・アベイ、ライブラリー。これも図書館なんですね。アルトの建築がアメリカにあるっても全然知らなかったんですが、アメリカで2つだけあるうちの1つの、建築があると、を見るということだそうです。あとはマイケル・グレーブスのポートランディア、あとは、トンメインモーフォシのトンメインの、フェデラルコートハウスですか、そういったものをいろいろ見れると、いうことだそうです。あとツアーに関して、他に何か付け足すことがあったらお願いしたいんですけれども、どういう感じでツアー回るかとか、あとは夜とかどんな感じなんでしょうか。
夜ですか。夜はですねできるだけ参加者とですね地元の方々の交流を深めるためにですねできるだけいろんなイベントを夜もですねやっていきたいと思ってます。で、昼もいろんな交流会、夜も交流会で本当にいろんな人に会えるですね10日間になると思いますけども、本当に行っただけでですねお腹いっぱいにならないで、さらにもっと今後つなげていきたいっていうですねことをいっぱい可能性をですね探れる機会にしたいと思っています。大学に進学にするにしろ、就職するにしろ、いろんな可能性がですね実はアメリカにあるっていうことをですねもっと身近に感じていただきたいと思ってるんですね。意外とその日頃私たち日本にいるとアメリカって飛行機乗れば10時間なんだけど遠いっていうことがあると思うんですけども、実は距離感っていうのはすごく短くてですね、間近に自分が飛び込もうと思えばですねいくらでも受け入れてくれるっていうのがアメリカのところです。ですからそこにですね思いっきりもう飛び込んでしまうっていう感じでですね、その第一歩をですね皆さんと一緒にこう踏み込んでいければな、そのツアーのですね醍醐味になるかなと思ってます。はい、
今回なんで、このツアーがですねポートランドとシアトルなのかっていうところなんですけれども、これは AIA ジャパン、アメリカ建築協会の日本支部がですね、アメリカ建築家協会の中のノースウエスト&パシフィックリージョン というところに入っております。でこれは、今回行くですねオレゴン州、ワシントン州、まあ、その他アイダホ州とかあるんですけれども、あとハワイ、あと日本ということで、そのリージョンに入っているということでですね、 AIA ジャパンと、AIA のオレゴン、あと AIA のワシントン州、こことはですね AIA ジャパンは密接なまあ関係を持っているということで、今回のツアーを行うにあたりましてもですね、オレゴン州、ワシントン州のそれぞれの AIA 支部の方に連絡を取って、まあ、彼らからも協力をしてもらえるというところがありますので、まあ、普通の建築ツアーでもちょっと行けないようなですね、やっぱりアメリカを本当に感じてもらえるような、ツアーになるのかなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。というわけで、締め切りが割と近いらしいですので、ぜひちょっと興味を持った方はホームページを、見てみてください。それからですね、もう一つ、AIA ジャパンスクールというものを、これ多分初めてですよね、今年初めて開催されるということで、これが箱根で合宿、3泊4日の合宿をして、その間に英語付けの、まあ、スクールを行うということなんですけれども、そちらについて桜井さんの方からご説明いただければと思います。
はい、桜井です、よろしくお願いいたします。この AIA ジャパンスクールなんですけれども、まず3泊4日で英語付けになってもらって、巷に CD を聞いて英語を覚えるっていうのもありますけれども、今回はですね CD ではなくて生の、人間と、まあ、英語を話しながら、とにかくまず英語のスキルを、身につけていただきたいなというふうに思います。でこれはですね、今日本以外の、アジアの国ではものすごい大きなこう建築家に対する需要があって、そこで、まあ、我々見ていると日本人の建築家の活躍している場面というのが非常に少ないのかなと。で先ほど国広先生からもお話ありましたけれども、他の国ですよね、やっぱりオーストラリアとかアメリカとか、韓国とか、こういった国々の建築家が非常に多く活躍している。でやっぱりそこに日本人の建築家が出ていく上でまず必要なのは英語力。やはりこれは中国語もすごく今普及をして、中国語で仕事っていうこともありますけれども、やっぱり世界の、共通言語としてはやっぱり英語がナンバーワンであろうと。でこの英語をですね、ペラペラにならなくても、まあ、片言でもいいから自分の言いたいことを伝えられて、相手の言ってることがわかる。でそれ以外の部分というのはやっぱり建築家の特徴で図面で表現すればいいと思うんですけれども、まず基本的なそのコミュニケーション力っていうものをまあつけてもらいたいなと。これやっぱり3泊4日英語付けになるとかなり耳が慣れてくると思います。そういったところがまず一つ大きな目標であると。それと、AIA ジャパンのメンバーみんなアメリカで教育を受けてます。で、私のように日本で教育を受けてアメリカで教育を受けてる人間もいて、その中で、日本で、勉強しなくてアメリカで勉強するようなことっていうのは結構あるのかなというふうに思ってます。で、そういった部分もですね、今回の AIA のスクールでは、ちょっと触りだけ、皆さんに、体験をしてもらいたいなというふうに思います。これはですね、なんでかっていうと、やはり海外でやろうって言った時に、日本は単一民族なので、意外と契約っていうのは、簡単に済まされて、結構口約束で物事が進むんですけれども、やはり海外に行くときは、多民族国家の中でやるんで、1から10まで、もしくは12ぐらいまで全て書いて、ルールを決めてやらないとできないっていうところがあります。まあそういう事実があるんだっていうこともそうですし、そういったときにどういうような、対応をしたらいいかっていうようなことをですね、今回、勉強していただきたいなと思います。で、なかなかこう学校のですね、授業のように1時間目はこれ、2時間目はこれっていうと、ちょっと全体の、今回の AIAJ スクールのですねポイントがずれてしまいますので、今回は仮想で、皆様方にですね、海外の、デベロッパーから、RFP リクエストフォープロポーザルと言います、仕事の、まあ依頼が来たと。でいろんな要項が書いてあります。この要項をですね皆さんに、まず英語で読んでもらって、でその中にあることを一つずつ潰していくというような形で、授業を進めていきたいなと。 もしかしたらサプライズのレターが途中で来るかもしれませんし、まあそんなようなことでですね、っていうのは意外とサプライズっていうのは国際の仕事をしているといっぱいあって、サプライズがサプライズでなくなるぐらいサプライズなんですけれども、まあそういうような雰囲気もですね、感じてもらえればなと思います。あとやはりもう一つ感じてもらいたいのは、ちょっと言いましたけれども、普段、我々日本で、雑誌等々で見ている建築の規模と海外に出て行った時に、我々が直面するプロジェクトの規模の違いっていうのがあります。この辺もですね、アメリカの経験豊富な建築家にですね、紹介してもらいながら、あ、世界ってこうなんだと、一級建築士の試験でやるですね、何百平米の建物、千何百平米の建物ってのは本当にちっぽけな建物なんだっていうようなところも感じてもらえればなというふうに思いますね。
だから海外のプロジェクトの方が規模がもう全然大きいっていう、そういうことですよね。
そうですね、もちろん小さな規模もあると思います。ただ小さな規模の場合はですね、なかなかそこの設計量から、日本人が、まあ、行く交通費とかですね、人件費を出すというのは厳しくなるので、やはり現実的には、何万平米以上の建物をやっていかないと、海外からですね、その国に乗り込んでいって仕事をするっていう現実味はないのかなというふうに感じてますね。はい、
ということは、このスクールっていうのは単にその英語付けで何かこう勉強するっていうよりも、実際に海外から自分に設計の依頼が来たというところをスタート地点として、はい、要はこうシミュレーションやっていくというような、そういう感じですよね。はい、あとそのこちらは実は学生じゃなくても、はい、実務経験者、実務建築設計者も、参加可能と。年齢が40歳未満であることってあるので、はい、まあ、もしかしたら例えばその海外でプロジェクトが現在動いているとか、はい、あるいはこれから海外で仕事を、するかもしれないといった、人が、まあ、むしろ、来てもいいわけですよね。
そうですね、今そういうことがなくてもですね、まあ、将来例えば独立を考えていて海外でやりたいななんていう人でもいいと思います。でやはりこれはですね、国際化っていうことを、皆さんよく言うんですけれども、国際化というのは仕事が来てから国際化では遅いので、仕事が来る前にやっぱり国際化の準備をしなければいけないというところで、今なくても大丈夫です。これからの、投資と思って来ていただければいいかなというふうに思いますね。
あとですね、これも参加資格とかいろいろあると思うんですが、どういう人がどういう条件で参加できるんでしょうか。
はい、この参加資格のところはですね、まず、年齢なんですけれども、先ほど松田先生からありましたように、40歳未満までということです。ただし大学生の場合はですね、大学生もウェルカムなんですけれども、大学生の場合はやはり、大学3年生以上で、大学院生博士課程の人はもちろん OK です。それと、今回ですね、英語で授業を行うということで、ある程度英語の分かる方でないとちょっと厳しいかなという感じがしておりまして、それの基準がですね、一応英検2級以上を持たれている方、もしくはトイックで600点以上、だいたい英検2級って言いますと、高校卒業レベル、まあ、大学受験レベルぐらいというところだと思います。それともう一つですね、大学の設計製図課題、もしくは実務で、建築の設計を、した経験がある方と、まあ、これ当たり前のように聞こえますけれども、昨今建築教育もですね、大学でだいぶ多様化してますので、一応こういったことを書かせていただきました。でこれは何でかって言いますと、今回の、スクールの題材としてですね、皆様方に参加時に、自分で設計したものを一つ持ってきていただこうというふうに思っております。はい、
その設計したものを持っていけば、それでいいということですよね。
そうですね。
それで、これはですね、ちょっとさっきのツアーよりも日程は早いわけですよね。実は開催期日が9月3日から9月6日ってことなので、はい、これも割と急ぎだと思うんですが、はい、いつ頃までに例えばその応募をしたらよろしいとか、そういうことをちょっと教えて。で、あとは参加人数が、募集人数が今学生と実務者全体で20名と書いてあるので、どちらでもいいということなんですが、一応どういう割合で、この参加ができるのかとか、そのあたりのことを教えていただければと思います
。すいません、ありがとうございます。ですね、今今回使用する施設がですね、まあ、規模的に、まあ、20名程度でいっぱいになってしまうので、その20名でですね、まあ、ちょっと 絞って、開催しようと思ってます。その、まあ、内容としましてはですね、まあ、理想的にはですね、まあ、学生さん、あとその実務経験者の皆さん、半分半分でですね、まあ、お互いの教え合ってとか刺激し合ってっていうのがあると思うんですけども、それはまあ状況を見てと思っております。参加費の方がですね、一応講師代宿泊代すべて込み込みでまた5万円という形で、これも 大サービスの価格でいきたいと思っているんですが、開催場所がですね、まあ、神奈川県の、箱根町の強羅の方になります。もしですね、ご興味ある、この、スクールの方にご興味ある方はですね、私どもの方にですね、ウェブサイトで連絡先が書いてございます。そちらの方でですね、参加表明の方とですね、連絡先、あと、まあ、もし、大学や会社の方に属している場合はですね、その組織、所属している組織の方のお名前いただければですね、詳しい詳細を、折り返し、ご連絡差し上げたいと思っております。また、こちらの方、情報ですね、先ほどと同じなんですが、aiajapan.org の方にですね、載っておりますのでご覧いただければと思っております。
はい、ありがとうございます。それでこの、講師の方なんですけども、柳沢さんと桜井さんもこちらで教えられるという話なんですが、その内容の方がなんか3つぐらいに分かれてるんですよね。はい、まあ、これ多分全部重なると思うんですけども、一つはなんか語学面ということと、もう一つはその表現面で、もう一つはそのさっきのグローバルプラクティスマネジメントですか、契約とか実際にどうやって仕事を動かしていくとか、そういうことらしいのですが、実際のそのプログラムのこの内容ですね、そのあたりのことをもうちょっと詳しくお聞かせいただければと思います。はい、
ですね、まあ、今回の3本構成の、まず第1番は、先ほど言いましたように、まず英語力を、強化するというところです。これはですね、やり方として英語を勉強する上で、一番難しいのは、自分自身が何を話すか、話したいことを持っているか持っていないかっていうところが重要だと思います。それで、先ほどの、その、まあ、RFP という、仕事の依頼が来たっていうシナリオを中心にしてやるっていうところに行き着いたんですけれども、自分なりにその仕事の依頼が来たときに、じゃあ私はどういうふうにこれに答えるんだ。で、自己紹介はどうしたらいいんだ。で、これは、スピーキングスキルだけではなくて、相手にこういう質問があるんだけれども、手紙はどういうふうに書いたらいいんだ。というようなところをですね、実際の、まあ、教材を、使いながら、実務に即した形で、英語を勉強していただければなというふうに思います。で、2番目の柱なんですけれども、これはメディアの表現ということで、手書きのスケッチの仕方、それを、まあ、コンピューターに落とし込んで、人に訴えるですね、非常に有効的な、プレゼンテーションの方法っていうのは、どういう方法があるのか。それと日本人がやっぱりよく言われるのはですね、海外と比べると色使いの力、使い方ですね。やはり日本人というのは繊細なこう文化を持ってますんで、時にするとその色使いによってインパクトが与えられないようなことがあるというところでですね、これもやっぱり海外に出ていくということで、日本の固定観念を捨ててもらって、アメリカではこういうような色使いするんだよ、こんなところも、勉強してもらえればなというふうに思います。で、3本目の柱、グローバルプラクティスマネジメントなんですけれども、これはかなりいろんなことをやりたいと思っています。というのが、例えばまずですね、大きな違いは、日本では一般的に設計が基本設計、実施設計、それでも現場に入るっていうふうになってますけれども、アメリカでは基本設計と実施設計のところが3つに分かれてます。スケマティックデザイン、デザインディベロップメント、コンストラクションドキュメント。で、アメリカはですね、例えば私はカリフォルニア州の免許を持ってますけれども、カリフォルニア州の免許を持っていても、ニューヨークでは仕事できないんですね。うん、っていうと、仮に私がニューヨークの仕事があったときに、確認申請どうするかっていうと、ニューヨークの、免許を持っている建築家と共同作業をします。うん、じゃあ、アメリカではそういう共同作業が一般的なんですけれども、日本は一級建築士持ってると、日本全国どこでも仕事ができるっていう意味で、同じ職能同士での共同作業ということに慣れてないと思うんですね。で、この辺のところも、今回の中ではですね、日本から自分がデザインを中心に仕事に行ったときに、じゃあ海外の、自国の建築家ですね、例えばインドネシアに行ったときに、インドネシアの建築家とどういうふうに仕事の割り振りをしたらいいの、で、どういうところが、ポイントになるので、じゃあクライアントと契約するときは僕一人で契約していいのかな、それとも、インドネシアの設計事務所と一緒に契約しなきゃいけないのかな、で、お金はどういうふうにするんだろう、 で、万が一揉めたときはどういうふうにするんだろう。まあ、さまざまな問題が出てくると思いますね。この辺のところをですね、経験豊富な AIA ジャパンの講師、まあ、私を含めてですけれども、によって説明をしていきたいなというふうに思います。
日本でもそういうものは授業で教えたりはない、そういうのは全然ないですし、それをかなり具体的なところまで、まあ、その教えて、いただけるっていう、そういう感じの学校ってことですね。僕はですね、まあ、このお話をつい最近お聞きして、まだあんまりその全体像が分かってるわけではないんですが、そのどうしてそのこういうプログラムを企画されているのかっていうのと、あとその AIA が、そもそもあのアメリカ建築家協会が日本に支部があったっていうのをちょっと知らなかったんですが、そのあたりがどうして、こういうことになってるかっていうのを聞かせていただけるとありがたいんですけども、
ですね、僕もなぜこれをやるかって、本当にボランティアみんなやってるのでですね、やっぱり意思があってですね、動いてると思うんですが、やっぱりその今仕事がない仕事がない、就職難就職難って言ってですね、みんながこう、まあ、どちらかというと受難者みたいな感じでいるんですけども、私たちはそれをですね、そうじゃなくて、もしかしたら一歩違うことやればものすごく可能性が広がるんじゃないかっていうことが、まあ、見てきた人間なんですね。実体験してきた人間なので、それをですね、少しでもこう、まあ、皆さんと共有できればという形で、まあ、今回アメリカの教育というまあものになってますけども、そこにですね、もし可能性があるのであれば、ぜひそれを皆さんと共有したいというところがですね、もう根底にあります。そういう意味で、その海外のですね、状況がどういうようになっているかということも逐一入ってくる状態なので、まあ、どちらかというとですね、そういうフロンティアにいてですね、こういう情報がもう溢れてですね、もうどこに行っても仕事が山ほどあるのに、なんで日本の方を目を向けると、あれ、なんか仕事がないってみんなが大変なことになってる、なんでこれが起きてるんだろうっていう、まあ、本当に単純なですね、そこら辺の疑問点から、じゃあその疑問を解消するにはどうするかっていうことを少しですね、噛み砕いていくと、こういうスクールであったりツアーをすることによって、皆さんとそういう、まあ、私たち の踏んできた経験がですね、共有できるんじゃないかと思って、まあ、今回こういう、企画の開催にですね、つながった次第なんですね。はい、
あと AIA ジャパンのことを、
そうですね、
はい、静かにしている国広ですAIA ジャパン、8年になりますね。8年前に、約2年かかって、作られた、まあ、団体というか支部なんですけども、海外にですね、まず AIA という団体自体が8万人の会員がいます。で、ほとんどがもちろんアメリカの登録建築家の会員たちなんですけども、海外に、まあ、アメリカでも海外進出がありまして、例えばドバイとか、それから、まあ、中国いうようなところにアメリカの、まあ、建築の、資格を持った人たちが働きに行くという傾向があって、まあ、日本にも、何人か来ているという状態の中でですね、約2500人の海外の、まあ、アメリカで教育を受け、登録建築家たちがいます。で、そういう中でですね、まあ、今の、継続教育というのをどういうふうにそのやっていくかということで、若い、人たちが、まあ、こちらの日本にいる若い建築家たちですね、 AIA の集まってこの支部を作ったというのがきっかけです。ただそういう意味でその我々のその継続教育のCPD、CES の、単位取得のためだけということじゃなくて、まあ、これはもう職の団体ですから、まあ、一生懸命その我々のその AI のいいところをですね、まあ、日本の方々にも分かってもらいたいということで、まあ、今回特にこの2つのプログラムを、まあ、主催するということになりましたけれども、まあ、アメリカというのが、まあ、日本自体がですね、さっき柳沢さんとそれから桜井さんがおっしゃった、自分たちがもう出てったと、海外に出てったという時代から、日本もどんどんどんどん小さくなってきてですね、私は新聞で読みましたけど、最近の若い、学生さんたちはですね、海外旅行行かずに草津で足湯というようなことを、まあ、書いてありました。まあ、草津で足湯、それから箱根の旅館、桜井さんの持ってらっしゃる旅館にも、行くのもいいんですけども、やはり海外に行くということがですね、まあ、日本のお国のためにといっちゃ、まあ、あれですけど、まあ、ベネミックスもある中でですね、日本がどんどんどんどん小さくなっていくということを、まあ、我々これ歯がゆい、なんとかしたいというのがあって、まあ、この AIA ジャパンも、まあ、日本人、それから、まあ、海外から来ている我々ですね、まあ、アメリカ人たちもいます。 ますけど、なんとか日本の若い人たちにそれを伝えたいということで、まあ、これを企画しているということです。ですから、AIA ジャパンの存在感は、非常にこう今まで、隠れたところにいましたけども、まあ、これからどんどん、皆さんと共にですね、いろいろと情報交換をしながら、まあ、職の、それから学生さんたちのためにも、何かして、差し上げたいというふうに思っております。
ありがとうございます。ということは、まあ、だからその今例えば学生もそうですけれども、若い建築家で20代30代とか40歳未満ということなので、海外でこれから仕事をしたいと思っている人が、こういう AIA ジャパンスクールに参加しても良いわけですよね。むしろそういうことが推奨されているってことでよろしいんですよね。
はい
はいはい。あと、最後何か付け加えることがあれば、一言おっしゃっていただいて。
すいません、時間をしてるんですが、僕やっぱり一番印象深いのはですね、牧先生と食事を取った時なんですけども、牧先生が初めてアメリカに行った時は船で行かれたということでして、その時にですね、牧先生一番何を感じましたか。もう本当に戦後間もない時だったと思うんですけども、牧先生がその時にですね、そうねっていうふうに始まったんですけども、ガソリンの匂いがねすごかったんですよっていう、そのこれだけエネルギーに満ち溢れた、ね、ところに来たっていうです、ね、その達成感で僕はそれで嬉しかったっていうことをです、ね、お伝えいただいて、そうだなと思ったんですね。アメリカに行く、それは別にアメリカじゃなくても構わないんですけども、全然知らないところに行くっていうことは誰にとっても一番最初は怖いんですけども、それをやった時の達成感、次につながるなんか希望感っていうのはですね、もうこれは数え知れないんですね。これをですね、ぜひ今までやったことがないんであれば、この機会にぜひ実感してみるということはですね、非常に面白いかと思いますので、ぜひ皆さんのですね、ふるっての応募お待ちしております。
最後にですね、せっかくの機会なので、ちょっと AIA ジャパンの紹介というか宣伝をさせていただきたいと思います。AIA ジャパンのメンバーになるにはですね、もちろんアメリカで、免許を持っているっていうのが AIA ジャパンの、まあ、メンバーの正会員なんですけれども、その他に我々、AIA のインターナショナルメンバーというのを設けております。これは日本で、一級建築士のお持ちの方で、アメリカに興味のあられる方、こういう方たちが、メンバーになれます。で、その他、アソシエートメンバーというメンバーもあります。これは、免許を取る前の方たちですね。こういった方の、会員制度です。それともう一つ、我々にはですね、フレンズオブ AIA ジャパンということで、企業向けのメンバーシップも、発行しております。これは、例えば今回聞いた、活動ですね、我々の活動に賛同してくださる方、企業の方たちにですね、ぜひ、AIA ジャパンのフレンドになっていただいて、ファイナンシャル面でですね、サポートしていただければなと思います。現在どういう、企業が、我々の企業会員になっているかといいますと、主にはやはり外国の企業ですね。で、外国の企業で日本でビジネスを展開されている方たちが多いんですけれども、ぜひともですね、日本の企業の方たちにもですね、海外進出を目指している企業の方、ご担当の方たち、我々と一緒にですね、アメリカの市場もしくはそこを超えて、世界のさまざまなところへですね、飛び出していこうということで、賛同していただければなというふうに思います。
最後、国尾先生から。
Let's go to America.
Yay! ありがとうございました。じゃあこれで、建築ラジオの収録を終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。